増田こと牧師によります説教シスターフッドから生まれるもの。
今朝私たちは3本目のろうそくに火を灯してクリスマスが近いことを共に祝おうとしています。特に今朝は恵泉女学園高校ハンドベルスプリンガーズの皆さんが素晴らしいベルの響きを持って賛美してくださっています。昨日の共同コルティでの演奏に続いて今日も演奏してくださいました。今日演奏してくださっている皆さんは、昨年あるいは一昨年私中学校3年生の時に聖書の授業を持たせていただいた生徒さんたちです。睡魔と戦いながらあるいは時には睡魔に負けて、授業を受けてくれた、その時本当に一緒に過ごしてきたこう仲間が今日はこうして高校生になって礼拝で奉仕をしてくれるって本当に嬉しいですし、心からその素晴らしい音色に、耳を傾けまた励まされています。指導してくださっている先生方またここには保護者の皆様も来てくださっていると思いますけれども、素晴らしいその響きとともに今日は礼拝の心を捧げることができて心から感謝をいたします。皆さんの先輩恵泉女学園の卒業生である小説家柚木麻子さんの作品の中にマジカルグランマという作品があります。これです。書店に並んでおります。直木賞候補にもなっていた作品です。今年出版された作品なので実はあまり詳しい紹介はよくないのかもしれません。実際に手に取っていただいて読んでいただくということが良いかもしれません。この中に出てくる主人公の一人雅子さんは若い頃女優として活動し始めて映画監督と結婚して引退主婦として生活してきた74歳の女性です。収入のために75歳を目前に再度、小さな役から始めて、だんだんと日本のおばあちゃんとして受け入れられるようになっていきます。で髪の毛を私よく知らなかったんですけれども自然じゃなくてこう綺麗な真っ白っていうのは白髪に染めるんだそうですね。きれいな真っ白の白髪に染めてちょうどプラチナブランドにブロンドに染めてノーマジーンからマリリン・モンローになったように雅子さんも社会の求める若い人に寄り添う上品なおばあちゃん像という姿で人気を博していくのです。そんなある日家庭内別居状態だったその離れに住んでいる夫が亡くなりましてそのことをきっかけに彼女は実は家庭内では周囲が期待したような姿とはかけ離れたような状況であったことがわかります。そうすると今までは理想のおばあちゃんという目で見ていた周囲や世間はバッシングの対象として彼女はその世界から退場を余儀なくされていくのです。その状況の中で出会うのがアンナという夫の映画監督のファンだったというか、弟子と自認している地方から出てきて高校を出てアルバイトをしながら映画監督を志しているおそらく10代の終わりくらいか20歳ぐらいの女性なんでしょうか。まるで接点のないような2人がいろいろな事情から雅子の家古い洋館この古い洋館はなんとなく見覚えがあるような気がするんですが生活するようになります。女優の仕事を失った雅子は家の中のものをですねアンナがこう売りさばいてくれるその、彼女のタレントに目をつけるんです。メルカリご存知ですか。メルカリ、はい。写真を撮ってそしてそれをそうスマホやなんかで載せるとそれ欲しい人を落札してでそしてこうお金をいただくことができるってそのメルカリでこう売っていくんですね。彼女アンナはいつもウィッグをつけている女性です。そのして販売しながら夫の借金や家の処分の費用を捻出しようとするんです。2人は抱えているのはどん詰まりのような状況です。社会の中で どういうふうにこれから一日一日を、あるいは未来を切り開いてよいのかっていうことに、この一日を生きるのに精一杯。この二人は相手への反感やいろいろな感情がありながら、それでもこれからの日々を一緒に過ごしていきます。麻子の姿は決して美しい寄り添う姿、理想のおばあちゃん像などではありませんけれども、そこには確かに生きることへの連帯や支えがあります。ごめんなさい、こんなに喋ってしまっていいですか。ごめんなさい、本当に、作品の中で特に印象的なのはですね、麻子があるオーディションを受けに行くシーンがあるんですね。でその中で彼女が大好きな風とともに去りぬが私は大好きなんだということを言いますと、そこにいた、若い、ディレクターというんですが、その女性がですね、風とともに去りぬって実はこういう問題がありますよねということを言うんですね。それは何かというと、マジカルニグロという言い方をするんです。マジカルというのは魔法のようなですね、ニグロっていうのは黒人の方々に対する差別的な別称なんです。でもわざわざそれを使って、確かマジカルニグロみたいな問題がありましたよねって言うんです。え、それって何と彼女が聞きますと、つまりスカーレットに献身的な黒人メイドのマミーの姿が描かれている。でもあの黒人のマミーの姿、みんな結構ファンが多いんですね。どんな時にでもスカーレットを支えて励まして、理解して、許して、包容して、でもあれはマジカルニグロよね。つまり白人の側から見た時に都合のいい黒人女性の姿だというふうに今は批判されているというんです。マジカルというのはそうしたある意味で魔法的なというか力を持っている、でもきっとどこにもいないような、本当だったら自分たちを利用している、抑圧している、そういう人に対していろいろな複雑な思いを感情を持っているはずなのに、いつでも受け入れてサポートする、そういう姿をマジカルというふうに言うわけです。あれはマジカルニグロだよね。力を持っている側に都合のいい魔法のような力を持っている存在。大変彼女はショックを受けるんです。大好きなあの風とともに去りぬがそんなふうに言われるの？ショックを受ける。でもそのことをきっかけにして少しずつ気づいていくんです。自分が演じていたあのスクリーンの中で、テレビの中で演じていた理想のおばあちゃん、つまり周囲が期待するそういう像を演じる、姿を演じるということによって、もしかすると傷つけていた人たちがいたのかもしれないということです。軽やかに読めるようでして、提出されている課題はテーマはしっかり今の社会、自分、また女性像を考えることができます。ドラマ化されたら面白いのになと思いました。そしてここに出てくるのは75歳の女性と10代終わりかと思われるような一人の少女、ここにはシスターフッドの姿が描かれているんです。シスターフッドっていうのは言葉は私は石木よし子先生がご紹介してくださって、その言葉を知りました。血はつながっていない親子とかそういう関係ではないのだけれども、女性同士が一緒につながり合って、そして生きていく姿、連帯して同じ方向を向いて、そして支え合いながら同志となっていく、そういう姿のことを石木よし子先生はシスターフッドという言葉で紹介してくださったのです。今朝ご一緒に読みました旧約聖書ルツ記にもシスターフッドが描かれていました。ナオミという女性は夫を亡くして、そして息子も先に亡くなってしまいます。その息子の嫁であったのがルツという人でした。二人は連れ立ってナオミの故郷に戻り暮らします。ナオミは もう私の息子はいなくなってしまって、もう私の嫁である必要はないから、あなたも自分に故郷に帰りなさいっていうふうに言うのですけれども、ルツはそれに対して、いえ、私はあなたと一緒に参ります、そう言っていたのが先ほど読んでいただいたシーンなんですね。ルツとナオミは民族も違います、出身も違います、でもそういう女性同士が一緒に連なってこれからを歩んでいこうとしている。そしてナオミの基地知恵と、またルツの行動力で遠縁であるボアズと結婚するまでの物語がルツ記には収められているのです。ボアズはイエス・キリストの系図にも出てくるイエスの祖先の一人とされている人です。そして先ほど新約聖書でご一緒に読みましたのは、エリサベトとマリアという二人の女性の姿でした。ここにもやはりシスターフッドがあります。エリサベトは洗礼者ヨハネの母となった人、マリアはイエス・キリストの母です。二人は共に子供を宿していて、マリアはエリサベトの家を訪問して励ましを受ける、その様子が先ほどの聖書には書かれていました。考えてみますと、イエスの母マリアは元祖マジカルガール、マジカルマザーだと思います。マリアは聖母、聖なる母とも言われてきました。世界で最も知られた女性、おそらく一番よく知られた女性です。マリアとかメアリーと呼ばれるたくさんの女性たちがいます。そしてさまざまなイメージを持たれています。そのイメージの代表的なものが聖母、聖書の聖という字に母と書いて、清らかな、清純なというイメージだと思います。母性の象徴でもあります。同時にそれは性的に無垢なという意味でも語られてきました。マリアはこの時代の状況から考えると、おそらく10代半ばです。思いがけず子供を宿している、言ってみればそれは人生最大の危機です。婚約者であったヨセフも身に覚えがないということですから、当時の律法に合わせてみれば実はそれは死罪となるような出来事だったのです。しかしマリアは神からの子供と天使が告げてくれたその言葉を受け止めて、そしてヨセフもまたそのことを信じて共に生きていくことを決断しました。そのことをおそらくまだ受け止めることができなかったと思うのですけれども、受け止めようとして訪問したのがエリサベトという高齢の女性の家でした。彼女は子供を宿すことがないまま高齢になっていました。すでに子供を出産できる年齢から遠ざかっていたと聖書には記されていますけれども、やはり神様によって今子供を宿しています。マリアはこのエリサベトのところを訪ねていくのです。どうですか、いくら神様から与えられた子供です、あなたが今宿しているのは神様から与えられた子供ですと言われたからといって、10代半ばの女性がはいそうでございますか、で私たちはつい聖書を読みますとお言葉通り好みになりますようにっていうので、もうそのまますぐそれでマリアを受け入れたかのように思っている。でも彼女はその場にそのままいたのではなくて、エリサベトのところに訪ねていったんですね。同じ境遇にある女性、そして言ってみればこの二人はある共通点がありました。それは何かというと、二人とも子供を宿しているということです。子供を宿しているという共通点だけではなくて、実はそれは社会の規範、求められたその子供を宿すという状況からは外れている、社会が要求する、あるいは世間の期待する像からは 外れた二人というところも彼女たちの共通点です。ここには元祖シスターフッドの姿があります。元祖シスターフッドはどういう姿かというと、社会の期待する姿からかけ離れた女性たちの連帯だと私は言うことができるのではないかと思っています。元祖マジカルマザーは周囲や社会、世間から期待された姿からかけ離れている、むしろ社会の理想像を打ち壊すのがマリアの姿だったのだと私は思います。その中で、しかしマリアの姿が聖なる女性だということを私たちに訴えている事実もあります。聖書の中で聖なるというのは神に属するという意味なんです。そこを私たちはつい勘違いしてしまいやすい。聖なるというのは道徳的に非の打ち所のない清らかで心の中に何のやましいものもない、それが聖なるということだと考えてしまいやすい。それはマジカルです。そんな人間はどこにもいません。私たちが社会で生活していて、社会で生きていくということはいろいろな思いを抱えます。寂しい思いがあります。人と比べて自分が惨めになることだってあります。落ち込むこともあります。絶頂にあると思って周りが見えなくなって、そして突っ走っている時もあります。聖なるという姿ではなくて、私たちの姿はまさしく神からかけ離れた姿であるかもしれません。けれどもマリアという一人の女性はこの時、自分が今いるこの状況、神の子を宿していて、そしてこれからその子供を一緒に育てようとしている、この状況を彼女自身は神様から与えられた、これが私の生きる道なのだと受け止めた。それが次のマリアの賛歌に現れています。ルカによる福音書の1章46節からのところで、マリアはこんなふうに歌っているんです。48節、身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。彼女は自分自身を身分の低いはしためという言い方をしています。おそらくマリア自身が社会の中ではあまり顧みられることのない、決して裕福ではなかったかもしれませんし、身分が高いわけではなかった。けれどもその私を神様は顧みてくださった、そうマリアはここで歌っているのです。マリアがそう歌うことができたのはエリサベトと出会ったその後です。マリアはエリサベトのところへ行って初めて自分の今の境遇を受け入れることができた。マイナスとしか思えない今の立場、自分の境遇、子供を宿してこれからどんな厳しい道のりが待っているのかわからない、そういう状況がマリアの状況でした。決してそれは素晴らしい状況とは言い難かった。むしろ社会的に見ればマイナスの状況です。でもその状況をマリアは、神が私に与えてくださった恵みを私は宿している。神様が与えてくださったその生き方、在り方が今私に宿っている、そう受け止めたんです。マリアの賛歌はシスターフッドから生み出された賛歌です。エリサベトに励まされて、マリアはエリサベトはマリアにこう言っています。あなたは女の中で祝福された方です。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。 主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。そういうエリザベトの言葉に励まされて祝福を受けて、マリアは自分のことを全く違う目で見るようになっているんです。言ってみれば自己像を更新しているんです。今まではマリア自身もこう思っていたに違いありません。私など小さな小さな存在で、誰にも顧みられることもないし注目されることもない、でもそういう存在として私は生きているとマリアは思っていたかもしれません。しかし神様のいただいた命を宿して、そしてエリサベトから、あなたは神様が行われると約束されたことを必ず実現すると信じたのですね、それはなんと幸いなことでしょうと励まされた。その時にマリアは、今のこの私の状況、今のこの姿は決してマイナスの状況、マイナスの姿ではなくて、神様が与えてくださったこの私の生き方であり、神様が私に与えてくださった道筋なのだと、そう受け止めることができた。マリアがもし聖なると言われるのであるとすれば、私はそのことを受け止めたがゆえに、マリアは聖なると言われているのだと思います。社会や世間や周囲が期待したそういうあり方ではなくて、神様が私に与えてくださったその役割と恵みの器となるという私自身を神様は祝福してくださっていると受け止めたということです。元祖マジカルガール、元祖マジカルマザーは、ですからきっといろいろな人の期待に応えて、あるいはいろいろな人の像に合わせて生きた女性ではなくて、むしろそれの打ち破り、その中から新しい命を生み出していった人だったのではないでしょうか。彼女自身が予想も準備もしていなかったかもしれませんけれども、彼女の中には確かにそれを養い育てていくだけの力が育まれているのです。そこから引き出されています。エンパワーメントという言葉を最近私たちは耳にするようになったと思います。エンパワーメントというのは、いろいろなところで時々力をつけるというふうに言われて、場合があるんですね。弱い人が力をつけて何かこう社会で活躍していくことがエンパワーメントだというふうに言われる場合があります。しかしそもそもエンパワーメントっていう言葉は、力をつけるのではなくて、力が引き出されていくことです。例えば皆さんが何かの役割に推薦されたとします。いえ、私なんか無理です、人の前で話すのが得意ではありませんし、リードするなんて無理です。そうかもしれませんけれども、場が与えられて、立場が与えられて、そうすることによって今まで曇らされていた、自分でも否定していた、自分を信じることができないでいた、その力が引き出されることによって、人は自分の新たな面を発揮していきますし、そのことによって自己像をもっと更新していくことができる。エンパワーメントっていうのはそういうことです。何が人を曇らせてしまうのかというと、私たちはどうしても周りの人と比較して、あるいは周りの社会が言っているその評価軸で自分を見ようとするときに、いや、この人の比べると私はまだまだできないからっていうふうに見てしまうかもしれません。教会では時々何かのお役を担わなければならなくなったとき、あるいは何かの役に当たったとき、まあ半ば励ましと半ば冗談のようにして、恵まれた女よ、おめでとう、あなたは神様の恵みをいただいていますと言われます。そうです、私などにはできません。誰しもがそう思っているかもしれません。けれども、 人一人はその力を確かに宿していて、そのことを担うことによって一人一人のかけがえのない力が発揮されていくのです。今朝皆様がここで演奏してくださっている生徒の一人一人の力が引き出されていくのも、なんて素晴らしいことでしょう。皆さんが宿している可能性や力は素晴らしいなと思います。そしてマジカルグランマのあの物語の中に出てきたように、それは10代の生徒の皆さんがそうであると同時に、高齢になったり、あるいはさまざまな年齢的に弱いを重ねたり経験を重ねたりしている一人一人も同じです。可能性を秘め、私たちもまたつながり合いながらいろいろな事柄を行おうとしている。私はマリアとエリザベトのこの連帯を見たときに思うことがあります。それはどういうことかというと、自分の境遇をプラスに転換するためには、マリアにとってエリザベトがいたように、共に同じ境遇にありながら生きようとする、一緒に生きようとする人が必要だ、信じてくれる人が必要だということです。マリアもエリザベトも子供を宿している女性です。これは歴史的に起こったことでしょう。エリザベトは子供を宿し、マリアも子供を宿し、イエス・キリストを産んだ、歴史的に起こった出来事です。でもまた同時に、私はこれは一つのメタファーでもあると思います。メタファーっていうのは一つのことを表そうとしている、例えということです。つまりマリアもエリサベトも何かを生み出していく可能性を持っているということです。私たち一人一人の中に人と人との関係を生み出していく力、クリエイティブな創造的な、そういう力を私たち一人一人は宿している。どういう形でそれが表に現れてくるかは人それぞれかもしれません。大変影響力の大きい広い場所でそれを表していく人もいるでしょう。でも同時に、本当にコアな小さな関係の中でこそ、その自分なりの在り方や可能性を表している人もいるでしょう。それはその人に与えられた場によって違うかもしれません。でも私たちがその力を神様からいただいているということに何一つ変わりはないのです。マジカルグランマを書かれた柚木麻子さんは、インタビューの中で高齢の女性がいろいろ声をかけてくださるというのは教会に行った時に経験しましたって、こうさらっとこう書いておられたんですね。あ、そうなんだなと嬉しくなりました。教会はシスターフッドを生み出している場所です。私たちがいろいろな可能性や課題を一緒に担っていこう、あるいはそれはもしかすると必ずしも美しい関係ばかりではないかもしれない、時には反発をしたり、お互いのエゴがむき出しになったり、いろいろなことがあるかもしれませんけれども、そうやって一緒に生きていく仲間があるときに、それは私たち自身の姿をもう一度新しい目で見させてくれる。私は私、あなたではありません。でもその私をかけがえのない器として神様は用いてくださっている。今日ここにいらっしゃる皆様お一人お一人も、神様がそのような器として立てていてくださっていることを、ご一緒に心の内に覚えさせていただきたいと思います。ろうそくに3本火が灯りました。3本目のろうそくを私は連帯と名付けたいと思います。つながりです。1本目のろうそくを平和と名付けました。2本目のろうそくを希望と名付けました。3本目のろうそくを連帯、つながり名付けたいと思います。そのことでこそ神様の栄光、地に平和が表されることを信じて、ご一緒にクリスマスを迎えさせていただきましょう。お祈りをいたします。主なる神様、 私たちは時として自分自身の姿を見失い、自信を失ったり、先行きが真っ暗だと感じてしまうこともあります。家庭で、社会の中で、私たちはさまざまな役割を持っていますし、いろいろな顔も持っています。その中で私たちは自分が与えられている場、今の状況、それを誰にも恨んだり隠したり、そうではなくて、私は私に与えられた人生、私は私に与えられた賜物とつながり、そう受け止めて歩んでいくことができる恵みをありがとうございます。マリアが人生最大の危機でエリサベトから大きな励ましと助けを得たように、私たちの人生にもなくてはならないときに、あなたは助け手を送ってくださいます。今こうしてそれぞれの違う世代が集まって共に賛美をしているように、世代が違っても私たちは賛美する群れとして共に生きています。あなたがどうぞ私たち一人一人に働きかけてくださいますように、そしてここから心の内に灯した光をそれぞれの場に持って帰ることができますように導いてください。今日ここに集われたお一人お一人の心の内にあなたが火を灯してください。その光で自分をもう一度見ることができますように、その光で社会の中に明るさと温かさを必要としているところに出かけていくことができますように導いてください。あなたはどのような暗さの中にも光を与えてくださいます。その光を見失わないで生きていく新しい年とさせてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。